Okay, let's get into the message now.
メッセージに入ります。
Let's read our key verse this morning.
鍵となる聖書の箇所を読みましょう。
せーの。Looking at the man, Jesus felt genuine love for him. There is still one thing you haven't done, he told him. Go and sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. PowerPoint お願いします。
マルコの福音書の10章の21節です。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。
Amen. So the title of this series is called Come, Follow Me.
メッセージのシリーズのタイトルは私についてきなさい。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, thank you for this time.
天の父様、この時はありがとうございます。
Thank you, Lord, that you call each of us personally to come follow you.
あなたは私たちそれぞれについてきなさいとおっしゃっていることを感謝します。
Help us to understand and apply your word to our lives, Lord.
そしてそれを理解して人生に生かすことができますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen.And so each one who Jesus called to come follow me, they had to surrender everything in order to do that.
イエス様はそれぞれの人に私についてきなさいと召したんですけれども、そのように言われた人々は全てを捨ててイエス様についていかなければいけませんでした。
And each one had different things that they needed to surrender to the Lord in order to follow him.
そしてイエス様に従うためにそれぞれの人たちがそれぞれの事柄をイエス様に明け渡してついていかなければいけませんでした。
But Jesus also said in Luke 14:28, he said, "Don't begin until you count the cost."
そしてイエス様はルカの福音書14章の28節でこう言っています。代価を数えるまで始めてはいけません。
So there is a cost to follow Jesus.
ということはイエス様についていくときに私たちが支払わなければいけない代価というものがあります。そしてこのメッセージのシリーズを聞くときに私はどのような代価を払うべきかということをそれぞれが理解できるようにと願います。
And so I really want to go back into some of the history of when Jesus was the first time Jesus was calling people to come follow him.
そしてイエス様が私についてきなさいと言った時代の歴史を今日は見ていきたいと思います。
In a couple of weeks, I talked about how the Jewish nation misunderstood the prophecies of what the Messiah would be like.
2週間ぐらいの間ですね、イスラエルの民たちは、メシア、救い主はどういうお方であるかということを誤解していたというお話をしました。
They were under Roman rule at that time.
その時代イスラエルの民はローマ帝国に支配されていました。
And they wanted a Messiah who would come with great warriors and free them from the slavery of Rome.
そして彼らはメシア、救い主がやってきてこのローマ帝国の支配下から自分たちを救い出してほしい、戦士のような救い主が来てほしいと願っていました。
They didn't really understand that the freedom that God wanted to bring, that Jesus wanted to bring, was freedom from sin and freedom from selfishness.
しかし実は神様がイエス様がイスラエルのためにもたらしたかった自由というのは罪からの自由であったのですけれども、また自己中心的な思いからの自由であったんですけれども、イスラエルの民はそれを理解していませんでした。
Freedom from the separation from God that selfishness and sin had caused.
そして罪、中心的な思いからもたらされた神様との分離からの解放を神様は実はもたらしたかったのです。
They needed, just like we need, freedom from spiritual death.
それは私たちもそうですけれども、イスラエルの民も皆が霊的死からの解放を必要としています。
But from their perspective, the Jewish Israel's perspective,
しかしイスラエルの民の見方というのは、
All they could understand about the Messiah was what they had understood about what their ancestors knew.
彼らのイスラエルの民のメシアに対する理解というのは自分たちの先祖が理解していた事柄と同じものでした。
See, in Israel, they always taught about their ancestry and about the things that God had done in the past.
イスラエルの民の間ではですね、先祖のことをよく話していました。また、先祖の中で神様がどれだけ素晴らしいことをしたかということを話し合っていたんですね。
And God had actually given them festivals so that they could rememberHow he had saved them in the past.
そして神様がどれだけイスラエルの民を救ってくださったかということを思い出す祭りも彼らはしていたんです。
But what they didn't understand was a lot of those things were symbolisms of what Jesus would do when Jesus came as the Messiah. Those what God had done in the past were symbolic of what he was going to do through Jesus.
しかしですね、神様がイスラエルの民の中でなさった素晴らしい働きというのは、後にやってくるイエス様を象徴していたということを彼らは知りませんでした。
The festivals were designed so that they would remember how God had saved them in the past.
そしてイスラエルの民が祭りというものをやっていた理由は、神様がどのように彼らを奴隷の身から解放してくださったかということを思い起こすためにそれを行っていたんですね。
For example, they had a festival called the Passover Festival.
例えばこのような祭りをしていました。その一つはですね、杉越の祭り。
And many of you would remember how Jesus, how God had saved them from the slavery in Egypt.
皆さんは知ってらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、神様がイスラエルの民をエジプトからの奴隷の身から救い出してくださったという話が聖書に書いてあります。
How they had to kill a lamb and put the lamb's blood over their doorposts.
そして救われるためにですね、子羊をほふって、そしてその血をドアの鴨居のところに塗ったんですね。
And that was so when the angel of death, when God sent the angel of death to kill all the firstborn, the angel of death would pass over theirs. The angel of death would see the blood and pass over their home.
そして、死の使いがやってきたときに、それはそれぞれの家族の長子を殺すというためにやってきたんですけれども、でもドアのところですね、扉のところに子羊の血が塗られている家は、その死の使いが過ぎ越して、そこにいる長子が殺されることはなかったんですね。
But they had to do it by faith. They had to believe that if I put the blood over my home, the angel of death will pass over.
しかし、イスラエルの民がドアのところにですね、その子羊の血を塗るということは信仰の行いでした。もしそれをしたら、自分の子供は殺されないという信仰を持ってその血をドアのところに、扉のところに塗ったのです。
And that is the same for us today.
そしてそのことは今日の私たちにも同じことが言えます。
Bible says that Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world.
それはそうですね。それは、イエス・キリストが子羊であって、その子羊の血潮によって私たちは世の罪から救われる。
That Jesus paid with his life on the cross. He shed his blood on the cross.
イエス・キリストが十字架でご自身の血潮を流されて、
So that if we put our faith in him, his blood covers us from God judging us because of our sins.
そのことイエス・キリストが十字架で死なれて血を流された、それは私たちの罪のためということを信じるときに、私たちがその血潮で覆われて神様の裁きに合わないのです。
But we have to put our faith in Jesus Christ and choose to follow him.
イエス様を信じてイエス様に従うことを選ばなければいけません。
Without a real practical living out our faith,
そしてまた自分の信仰を日々の生活の中で実践していくことがなかったら、
the blood doesn't cover us.
その血潮によって私たちは覆われません。
Father God looks upon the world, and without the blood of Jesus covering our lives, all he sees is sin and death.
そして私たち、また世の中がイエス様の血潮によって覆われていなければ、天のお父様がその世の中を私たちを見るときに見るのは罪です。
All he sees is a mass of corrupt sinners.
それは多くの堕落した罪人なんですね。
You and me and everyone else.
それはあなたも私もそうです。他の人すべてそうです。
And what we all deserve is death. Right?
そして父で覆われていないと私たちが受けるものは死です。
But when we surrender to come and follow Jesus,
しかし私たちがイエス様を信じて、人生を明け渡してイエス様についていきますとするときに、
God's death on the cross, His blood covers us.
イエス様が流された血によって私たちは覆われます。
Saved from the wrath of God.
そして神様の怒りから救われます。
23:23-25.
値なしに義と認められるのです。
For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed his life, shedding his blood. This sacrifice shows that God was being fair when he held back and did not punish those who sinned in times past.
神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。
So that Passover festival was for the Jewish, for Israel to remember how God had delivered them.
ですからその杉越の祭りというのは神様がどのようにイスラエルの民を救ってくださったかということを思い出すための祭りでした。
And it's a reminder to us what Jesus has done for us.
そしてまたそれと同時に私たちにとってもイエス様が何をなさったかということを思い出させてくれるものとなります。
Israel would also never forget how God opened up the Red Sea and allowed them to pass through the Red Sea to escape Egypt.
そしてまたイスラエルの民がエジプトから逃れてきたときに紅海の水が分かれてそこの乾いた地を進んでいったということを忘れないように。
And as the Egyptian army chased them in through the Red Sea, once the Israel was out, God covered them with the Red Sea and killed them.
そしてそのようにエジプトから出てきたイスラエルの民の後を追ってエジプトの人たちがやってきたのですけれども、イスラエルの民がその航海を渡り切った後水が元の場所に戻ってエジプトの人たちは滅ぼされてしまいました。
So God supernaturally defeated a real enemy, a real live enemy.
神様が超自然的にその時に存在していた敵を滅ぼしてくださいました。
Drowning the Egyptian army in the Red Sea.
航海の中でエジプトの軍勢たちが溺れ死んだのです。
So the Jews knew from prophecy that the Messiah would come to rescue them again.
ですからイスラエルの民はそのようなことを体験し、またいつかメシア救い主がやってきて自分たちを救い出してくださるということを知っていました。
But they pictured him as a great warrior to free them from Roman slavery.
しかしイスラエルの民が想像していたのは、ローマ帝国の支配下から救い出してくれる戦士のような救い主メシアということでした。
And King Herod, who was ruling over the Israel nation at that time, he also understood these prophecies.
そしてその当時イスラエルの王であったヘロデ王という人がその予言の言葉を理解していました。
And he saw the Messiah that was supposed to come as a rival to him.
そして彼が王であったので、メシアがやってきたら自分のライバルになるのではないかとヘロデ王が思っていたんですね。
Because when the Jews would say Christ, that was synonymous with the Messiah, the King who would come.
イスラエルの民がキリストと言ったときに、それは救い主、王という意味を持っていたのです。
But they misunderstood.What the Messiah was coming to do.
しかし彼らは、メシアがやってきて何をしてくれるかということを誤解していました。
Because what really needs to happen is that The whole of Scripture teaches that the greatest enemy to God's people is internal sin.
というのは彼らがしっかりと分かっていない事柄というのはこのことなんですね。聖書全体が神の民にとっての最大の敵は内面的な事柄であると教えているということですね。
Selfishness that leads to spiritual death.
それは自分の中にある内側にある自己中心的なもの、そしてそれがあるから死に導かれてしまうということです。
And that's why Jesus, the Messiah, came to free us from spiritual death, from sin.
ですからイエス様が来られた理由は、霊的な死から私たちを解放するためです。
He didn't come to just free them from the next people that were overpowering them. Israel.
イエス様がこの地上に来られた理由は、イスラエルの民を支配している人たちから解放するためではありませんでした。
And that's the same for us today.
そして同じことが私たちにも今日言えます。
Many times we just want Jesus to come and help us with the problem that we're facing right now.
私たちこうなってしまうことがあるんですね。今このような問題があるから、イエス様助けて。
Lord, get me out of this situation. I can't handle it.
もうこの状況大変だから、この状況から抜け出せるように助けて。
You're my Savior. You're my Messiah. Come free me from this.
イエス様、あなたは私の救い主です。この大変な状況から救い出してください。
But Jesus didn't die on the cross just to free you from every trial that you face in life today.
でもイエス様が十字架で死なれたのは、皆さんが直面する問題、大変な状況から救い出すためだけではありません。
Because what you really need freedom from is freedom from sin, freedom from the slavery of sin.
実はですね、私たちが一番必要としている自由解放というのは、罪の束縛から、罪の奴隷であることからの解放、自由です。
And many of the trials we face,Many of them are because of the sin that we haven't been set free from yet.
そして私たちが直面する大きな、私たちは大きな問題とか、困難に直面しますけれども、それに直面してしまう理由の多くがですね、やはり私たちの中に罪があるからですね。
Jesus says,
罪の結果。
Jesus says, "Come follow me and let me free you from sin and spiritual death."
イエス様おっしゃっています。私についてきなさい、私のところに来なさい、そして、あなたを罪から解放してあげます。
Let me be the hope for eternal life in your heart.
そしてあなたの心の中に永遠の命の希望を与えましょう。
Amen? You know, another problem with Israel's expectation was that they anticipated a victory only for themselves.
そしてもう一つイスラエルの民が持っていた問題というのは、その勝利は自分だけのため。
They couldn't really understand that it wasn't just Israel that Jesus was coming to save and to free from sin and death.
イエス様が来られて、罪からの解放をするのは、イスラエルの民だけの、イスラエルの民だけではありませんでした。
That it was every person that was separated from God.
神様から離れているすべての人を救うためにイエス様を、来られました。
That every person is an enemy of God, whether you are part of Israel or you are part of another nation.
イスラエルのためであってもそうでなくても、神様の敵となっていたんです。
In Colossians 1:21-22,
コロサイ人への手紙の1章の21節から22節
says, This includes you who were once far away from God. You were his enemies, separated from him by your evil thoughts and actions.
あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、
Yet now he has reconciled you to himself through the death of Christ in his physical body. As a result, he has brought you into his own presence, and you are holy and blameless as you stand before him without a single fault.
今は神は御子の肉の体において、しかもその死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見前に立たせてくださるためでした。
The religious leaders of Jesus's time,
イエス様の時代の宗教的指導者たちは、
They didn't understand the prophecies that were written down.
書かれていた予言の意味が分かりませんでした。
They failed to see why Jesus came.
それはイエス様が来られた理由を理解することができませんでした。
And that's why the Pharisees rejected Jesus so much.
ですから宗教指導者であったパリサイ人という人たちはイエス様のことをあれほどまでに拒んだのですね。
But Jesus said in John 3:16.
しかしイエス様おっしゃいました。ヨハネの福音書の3章の16節。
He said, For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life.
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。
God sent His Son into the world not to judge the world, but to save the world through Him.
神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
Amen. He loves us so much, but we must choose to come and follow Him.
神様は私たちそれぞれのことを本当に愛していらっしゃいます。でも私たちはそのイエス様に神様に従っていくと決めなければいけません。
In fact, he said in John 8:51, he said, I tell you the truth, anyone who obeys my teaching will never die.
ヨハネの福音書の8章の51節はこう言っています。誠に誠にあなた方に告げます。誰でも私の言葉を守るなら、その人は決して死を見ることがありません。
It takes both surrender and faith and obedience in faith to answer the call to follow Jesus.
イエスに従うという呼びかけに応えるには、信仰による明け渡しと信仰による従順の両方が必要となっています。
He didn't just come to take us out of the problems that we face in life.
イエス様がこの地上に来られたのは私たちが直面する問題からただ救い出すだけのためではありません。
In fact, he told his disciples directly, In this world you will have trouble.
実はですね、イエス様は弟子たちにこう言ったんですね。この世にあってはあなた方には困難があります。難しい大変なことがあります。
But it's easier for me to face the trouble that I face becauseI know that He has set me free from my sins.
でもイエス様は私を罪から救ってくださったということが分かっていれば、その問題や大変なことに直面することがだんだん楽になってきます。
He offers eternal restoration.
そしてイエス様は永遠の和解を私たちに差し出しています。
Not freedom from a nation's power, but freedom from the slavery of sin. Not freedom from a nation's power. Jesus came not to set us free from a nation's power, but to a nation, a power, some nation who has power over us. Like some people live in a dictatorship nation, right? He didn't come to set us free. Like Israel was looking for them to free them from Rome. And us too. You know, we don't look. God didn't come to set us free from a nation's power over us.But freedom from the sin that's in our lives.
イエス様がこの地上に来られたのは、私たちがもし何どこかの国に支配されているのでしたら、その国からの、その国の支配下から私たちを救い出すのではなく、私たちが罪の支配下にあるので、その罪から救い出すためにこの地上に来られました。
Through the Jesus' death and resurrection, He offers us.Healing for our relationship with our Father in heaven.
そしてイエス様の死とよみがえりのおかげで私たちと天のお父様、神様との関係が和解されます。
In Isaiah 56, verse 6 and 7.
イザヤ書の56章の6節から7節。
Says, I will also bless the foreigners who commit themselves to the Lord, who serve Him and love His name, who worship Him and do not desecrate the Sabbath, the day of rest, and who hold fast to my covenant.
また、主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった外国人が皆安息日を守って、これを汚さず私の契約を固く保つなら、
I will bring them to my holy mountain of Jerusalem and will fill them with joy in my house of prayer. I will accept their burnt offerings and sacrifices because my temple will be called a house of prayer for all nations.
私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。
God has a plan for your life.
神様は皆さんに素晴らしい計画を持っていらっしゃいます。
He has a plan that is so amazing you can't even think.Fathom it right、now.
そして今理解もできないほどの素晴らしい偉大な計画を皆さんそれぞれに神様は持っていらっしゃいます。
But we must answer the call to come, follow me.
しかしその計画が成し遂げられるためには私たちがこの呼びかけに応えなければいけません。私についてきなさいという呼びかけです。
I hope each of us will surrender our lives and choose to come and follow Jesus.
私たちそれぞれが自分自身の人生を明け渡して、イエス様についていくことができるようにと心から願います。
Because his plan and his love for you is so deep and so great.
というのは、イエス様の愛とご計画はとても偉大で深いものであるからです。
But many times we can't see that plan because we're not willing to surrender.
しかしその計画を見ることができない理由はですね、自分の人生を明け渡していないからです。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you, Lord, that you call us personally.
神様、私たちそれぞれをあなたが呼んでくださっていることを感謝します。
It's not an impersonal calling. It's not an impersonal. It's not.I'm calling everybody, but I'm calling you.
私たち全体をあなたが召しているのではなく、それぞれ個人的にあなたが私たちを呼んでくださっています。
Your word says that you know my name.
あなたの聖書の言葉は言っています。あなたは私たちそれぞれの名前を知っていると。
That you count every hair upon my head.
そしてあなたは私の髪の毛の数さえも知ってらっしゃる。
And you have a great plan, Lord.
そしてあなたは偉大なご計画を用意していらっしゃいます。
That you created us, we were born with a purpose from you.
あなたからの目的を持って私たちは生まれてきました。
Lord, help us to answer that call to follow you.
主どうぞあなたについていくという召しに呼びかけに応えることができるように助けてください。
And that each one would experience signs and wonders and miracles in their lives.
そして人生において私たちそれぞれが奇跡を素晴らしい働き技を体験することができますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer this morning, we're here to pray with you.
お祈りが必要な方はぜひ前に来てください。一緒にお祈りしましょう。
Otherwise, we'll see you next week.